東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
内藤秀治のネガティブ人間改造計画。この番組はパーソナリティ内藤秀治がリスナーたちと一緒にいつかポジティブな人間になれるよう努力するネガティブ人間改造計画な番組です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。私ですね、最近とある場所にね、約束をね人としていて行かなくちゃいけないっていうことがあったんですけども、でその場所っていうのが、山手線の五反田駅からまあちょっと近いところにね、待ち合わせということだったんですけども、このね山手線、普通にね、乗っていれば、一周ねぐるっと回ってる電車なので、いつかは着くんですけども、私ですねこの五反田駅っていうちょっとイメージがですねどうもしっくりきていないというか、どの辺にあるのかなっていうのはちょっと分かっていなかったところもありましてですね、電車乗ってですね、目的地、進むんですけども、20分ぐらいしてあれ全然着かないななんて思って、今どこなのかなって駅を見るとウグイス谷ですみたいに書いてあるんですね。あれウグイス谷って逆の方向じゃないかなと思って、でいろいろアプリとかで駅の方調べていたら、やっぱりなんか逆回り乗っちゃってたみたいで、であやばいやばいと思ってすぐに電車から降りてもう逆のホームに行って、もう、ね、また逆乗っていけばまたなんとかなるかなとか思ったんですけども、もう一回ちょっとアプリをね立ち上げて詳しく調べてみたら、このままね逆のホーム行かないでそのまま乗り続けていれば、まあ普通にね、逆に走るね電車に乗らなくても、まあ普通に着きますと、むしろそっちの方が早く着きますというね、情報があって、でまた元のホームに戻って電車に乗ってという、なんだかもう電車が苦手なのか分かりませんけどもね、そんなんでちょっと待ち合わせの時間からは10分ぐらい遅れてしまってね、遅刻してしまって申し訳なかったなってところだったんですけども、これの、一番ちょっと怖かったところは、私ですねその待ち合わせの場所、行ったことがですね過去にありまして、っていうのもここ2週間ぐらいで、2回同じ場所に行ってるんですね。なんですけどもちょっと逆乗ってしまったっていうねところで、なんか五反田っていうと漢字3文字っていうことで、日暮里とかあっちのイメージがですねなんかあったのかなと思って、人間の先入観っていうのは怖いななんてね、そんなことを思った最近でございます。そんな感じでね今日もやっていきたいと思いますので、これからですね、よろしくお願いできればと思います。それでは番組では皆様からのコメントやいいねメールなどを募集しています。番組ページへのコメントいいねなどを送るには無料のスマートフォン専用アプリレディオ365プレイヤーを App Store もしくは Google プレイよりダウンロードしてご利用ください。パソコン版のレディオ365プレイヤーからもご利用になれますので、レディオ365 ID を取得後に番組ページにある放送を聞くボタンを押すとコメントを送るに変化するので、そこからお送りください。皆様からのご意見ご感想リクエストなどぜひお待ちしております。それでは内藤秀治のネガティブ人間改造計画第4回目放送、山手線で逆走する男、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。強制やる気スイッチ。このコーナーでは落ち込んで何もやる気が起きないときに無理やりにでもやる気が出てくるようなものを紹介するコーナーでございます。それでは今回ご紹介するやる気スイッチは恵みの第5で やる気スイッチ。まあ、皆さんこのめぐみの大吾っていうねものを知ってるかどうかってところなんですけども、まあ、漫画のね、名作ですよ、めぐみの大吾っていうものがありまして、こちらを今日はちょっと紹介していこうかなと思ってるんですけども、これを読むとですね、なんかやる気が出てくるというところがあって、ぜひねこのコーナーで、紹介したいなと思ってましたんでね、今日はちょっと作品の紹介だったりとか、ちょっと作者さんのね、紹介なんかもしていきたいと思っております。では早速ですね、このめぐみの大吾、ちょっと簡単にご紹介させていただきます。まあ、出版社の方はね小学館さんで、週刊少年サンデーでね連載をしておりました。いつから連載していたのっていうと結構古いんですけど、1995年から1999年まで連載をしていてということで、まあ、単行本は20冊程度ということで、私はね、単行本ではなくてワイド版っていう、まあ、ちょっとまとまったね大きいサイズの、本がありまして、ワイド版だと10冊になってますんでね、これはちゃんと自宅のね本棚の方に飾ってあるんですけども、でどんな内容なのっていうと、まあ、幼い頃にその主人公が火事に遭ってしまうんですね。でその時に救ってくれたのが、まあ、消防官ということ で消防官に憧れて、まあ、主人公朝比奈大吾くんって言うんですけども、この大吾くんが18歳になった時に、まあ、無事ですね消防官になりまして、で配属されたのが、メダカが丘出張所っていう、まあ、通称めぐみっていうところにね配属されました。なので、まあ、めぐみの大吾って言うんですけども、でそんな中で、まあ、大吾くんは、まあ、時には無茶な行動からね問題児扱いされたりもするんですけども、まあ、災害に巻き込まれた人々をね、まあ、救っていくというそういう消防官の、漫画となっております。でこちらの漫画、まあ、私がねおすすめしてるだけではなくて、ちゃんと、第42回小学館漫画賞を取ったりとかね、あとは第2回文化庁メディア芸術祭漫画部門優秀賞を受賞したりと、まあ、なかなかねもう評価もされてますし、私もね一押しの漫画ということでございます。でこの漫画を読んでいるとですね、まあ、やる気が出てくるって先ほど話をしましたけども、まあ、胸が熱くなるというか、で、まあ、本読んでればね、まあ、胸が熱くなることもあるでしょうと。でもこれはもう胸が熱くなる以上に読んでると汗が出てくるんですね。体が熱くなるっていう、そうそうそんな作品はないかなと思っているのでね、本当にいろんな人からね、私もいろんな漫画読んでますから、おすすめの漫画ないのなんて聞かれると、まず一番におすすめするのがこのめぐみの大吾。先日も、まあ、とある友人にめぐみの大吾を貸したら、いや面白かったよと、でそういうお声もいただいてますから、もうこれは外れないなという素晴らしい作品だなと。でやっぱりこうやって内容していて人にも勧めるような漫画ではあるんですけども、たまにやっぱり読み返してみると、続きを知ってるのにまた次って読みたくなっちゃって、気がつくと全巻読破してね朝になっているなんてことも多々あったりするというね、そんな引き込まれる、ね、素敵な作品だなということで、今回ご紹介させていただいてますんでね、ぜひ皆さんやる気出ないなっていう時、まあ、漫画ぐらいは読めるでしょうというところもあると思うので、そういう時はぜひめぐみの大吾読んでほしいなというところですね。でこの、めぐみの大吾書いていただいている先生ですね、曽田正人先生が、作者なんですけども、この方が書く漫画、まあ、自体が私結構好きで、どういう漫画が多いのっていうと、まあ、天才を、まあ、書かせたら多分漫画業界でも3本の指入ってくるんじゃないかなと思うぐらい、すごく、まあ、天才を書かせたら一番かなと、まあ、私は思ってるんですけども、でその天才っていうのをどう表現するのかっていうのも、やっぱりちょっと変人というか少し言っちゃってるとか、まあ、常人とは違う感じとかを、まあ、うまく描くんですよね、まあ、少しぶっ壊れてるとかね。 でそういう天才が放つそのなんか鬼気迫る雰囲気をなんか絵としてもすごい迫力があったりとかもしますし、そのうまく表現してるなと思って、で出てくる、まあ、登場人物とかも、まあ、ライバルとかもねいますけども、まあ、天才なライバルだったりとか、あとはもうその天才に追いつけない秀才的なねライバルがいたりとか、そういうところでの主人公との比較とか、そういうのもね、あの、まあ、主人公に自分の気持ちが入る時もあるし、そのライバルの方に自分の気持ちが入っていくっていう、そういうどっちの気持ちもわかるかなみたいなところでね、いやーうまく描くなみたいなところはね結構ありますね。で、まあ、あとこの作者さん他にもいろんな名作を書いているので、ちょっとだけ、こちらでご紹介したいと思います。まあ、めぐみの大吾もね、まあ、一番いいんですけども、まあ、その他にも、シャカリキっていう、まあ、これは曽田先生が一番最初に連載された漫画だと思うんですけども、ロードバイクの、漫画なんですけども、最近、まあ、街中でもあのロードバイク見かけること多くなったかなと思うんですけども、シャカリキは本当にもっともっと昔ですから、めぐみの大吾やる前ですからね、その頃からロードバイクの漫画を描いていてということで、まあかっこいいなと思って、まあもともと私も幼少期から、まあ、ロードバイクってかっこいいなっていうのは潜在的に思っていたので、そこで漫画を読んで、あ、やっぱりかっこいいなということで、実際に、ロードバイク買ってしまいましたからね、まあ、残念ながら1台目買ったやつはちょっと盗まれてしまいましてね、去年ですか、新しい、ロードバイク買いまして、フルカーボンの買ってしまいましたけどもね、まあ、そんな感じで、ロードバイク好きになっちゃうかもなっていうね、そんな漫画でございますね。あともう一つは、スバルっていう漫画があります。でこれはあのバレエダンサーのお話なんですけども、まあ、幼少期に、まあ、バレエに出会ったその主人公の女の子がいるんですけども、まあ、この子がねどんどん、まあ、成長していってというお話 でこれも、主人公の女の子はあの、まあ、天才というか、まあ、天才っていう言葉もね一概に使うのも難しいかなと思うんですけども、まあ、そんなお話で、でスバルは結構知っている方もいらっしゃるのかなって思うところがあって、あの黒木メイサさんがちょっと主演で映画化もされたことがあるので、まあ、結構知っている方いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけども、いやー漫画をぜひ、映画ももちろんいいと思うんですけど、漫画をぜひ読んでもらいたいなと。でこちらのスバルの後に、続編としてムーンっていうので、スバルソリチュードスタンディングっていう漫画もねその後続きまして、まあ、両方とも今完結してますので、ぜひ一気読みしてもいいんじゃないかなと思います。あとは、カペタっていうね、こちらの漫画はモータースポーツの漫画なんですけども、これもとても面白いのでね、ぜひ何か気になったものがあれば見ていただけたらと思います。でリスナーさんの方からもね、こんなことするとすごくやる気出るよなんていうことがあれば、まあ、おすすめのねやる気スイッチをどしどしお便りいただけたらと思います。以上、強制やる気スイッチのコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
If you have iTunes and iPod, whenever, everywhere, somewhere, let's take it to the outside. Get wired. Radio 365.
誰不健康ニスト。このコーナーではネガティブの要因でもある不健康な部分を悲観せずに、逆にうざくなりすぎない程度に自慢して開き直っちゃおうぜというコーナーでございます。まあ、ちなみにこの不健康ニストというのは不健康界の金メダリストというね、私が考えた面白いやつでございます。でそれでは今回の不健康自慢はこちら、肝臓が悪い。ね、こちらですよ。まあ、肝臓が悪い。今回なんでこんなテーマにしたのかっていうね、ところなんですけども、 まあ、一通ね、リスナーの方からお便りをね、ちょっといただきまして、まずちょっとこちらを読みたいと思います。ラジオネーム、伝説の勇者さん。内藤さん、こんばんは。僕は汗をかく夏や、靴の中が蒸れる冬ではなく、なぜか過ごしやすい春や秋に足が臭くなります。あと、僕の不健康自慢は、ほぼ毎日缶ビール4本と日本酒2合ほど飲んでいるのに、ガンマ GDP が基準値に余裕で収まってます。でも最近は右足親指の付け根がうずいていますっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。まあ、最初にね、ちょっと足が臭くなると、ね、いうお話がありましたから、これは第2回とかに放送した、私もね、足が臭いということでね、グランズレメディという商品使うと改善しますよってちょっとお話ししたのでね、まあ、こちらを使っていただけたらと思うんですけども、まあ、次ですよね、その、まあ、お酒をね、まあ、いっぱい飲みますと。でも、まあ、ガンマ GDP という、まあ、肝臓の数値ですよね。これは全然余裕なんですと。でも右足のね親指の付け根がちょっとうずいてますっていうねお話ですから、ちょっと痛風の毛がねあるのかなみたいなところなんじゃないかなと思うんですけども、でも私としてはね、この不健康自慢されたらね、やっぱりこっちからも不健康自慢ねお返ししないといけないですから、そしたらね、ラジオネーム伝説の勇者さんは、まあ、肝臓の方は健康っぽいので、私の肝臓の悪いところをね、きちんとアピールして、俺が不健康ニストなんだぞ、ということをね、ちょっと証明したいなと思っておりますんでね、私の肝臓の数値を今日はね、発表していきたいと思います。まあこれもね、健康診断、毎年やったりとか皆さんしてるかと思うんですけども、その時のね、健康診断結果報告書、もう手元に今持ってますんでね、これをちょっとね、読みたいと思います。今持ってるのがですね、まず2009年から、2009年、2010年、2013年、2014年と、ちょっととびとびではあるんですけども、こちらでね、まあ、どんな感じなのっていうところなんですけども、まあ、数値が出て、それのね、結果、まあ、ちょっとしたコメントがね、入れられて、この診断書、まあ、送られてくるんですけども、書いてある言葉結構驚愕しますから、こちらちょっと読み上げますよ。2009年のものですね。これが LDL コレステロール値に異常を認めます。念のため再検査をお受けください。総合判定要再検査。まだこの頃はですね、 LDL コレステロール値ぐらいなんですよ。でまだ要再検査ですからね、いいんですけど、翌年ね、よく聞いててください。翌年は、LDL コレステロール値に異常を認めます。それは、ね、変わらずです。もう一つ、肝機能障害が疑われますので精密検査をお受けくださいと、総合判定要精密検査っていうねところですよ。パワーアップしてますよ。要再検査から要精密検査ですからね。まあこれが2010年ですよ、ね、どんどんでも人間は進化していきますからね、数値の方もどんどんアップしていくっていう法則があるのかないのか分かりませんけども、でそんなんで、少し飛びまして2013年、ね、こちらのちょっと表も持ってきましたから、こちらもね読んでいきますよ。脂質項目に明らかな異常を認め治療を必要とします。速やかに医療機関受診の上、食事内容や量及び運動量も含め医師の指示に従ってください。そして肝機能項目に異常を認めます。速やかに医療機関受診の上、精密検査後改めて医師の指示を仰いでくださいというねことですよ。もう脂肪的な何かと肝臓的な何かはね、もう毎年恒例になってきてっていうね、まあ、そんなところで、で、まあ、翌年、2014年に関しては、まあ、内容ほぼ一緒なんですけども、肝機能のところだけね、これはもう素敵な感じですよ。肝機能項目に軽度の異常を認めます。そういうことですから、ちょっと改善したのかななんていうね、何をしたんだか分かりませんけども、まあ、深夜にね、マラソンしたりとかしてますから、それで少しは、 改善されてきたのかなみたいなねところありますけどもね。まあそんなわけでなかなかの肝臓のね、まあ、評価なんじゃないかなと思って、まあ聞いてくれているリスナーの皆さんの中でもね、このぐらい肝臓悪いよという人なかなかいないんじゃないかなと思うんですよね。でも同じようなコメントされた人ってもしかしたらいるかもしれないんで、そこでね、あとはじゃあどこで競うのって言ったら、ちゃんとした数値ですよね。数値で白黒つけたいなと私も思ってますんで、過去のね健康診断の結果からあのピークの数値、まあ、だからあの年ごとで毎年数値違いますけども、その年その年の一番ピークだった数値をちょっとピックアップしてきましたから、これで、あ、全然内藤さんよりも数値悪くないじゃん、いけるいけるっていうね、そんななるかもしれないですし、超えてきた人はね、いや俺の方がすごい数値持ってるぜっていうね、そういうちょっと自慢もできるかなと思いますんでね。じゃあ早速ちょっと発表していきますけども、少し驚愕する数字出てくるかもしれないんでね、そこはちょっとご了承いただきたいなと思っております。じゃあまずね、今回4つ数値上げますから、1つ目、 GPT、 まあそういう数値があるんですけども、この数値、まあ、基準となる、まあ、正常ですよって言われるのが4から44っていう数字がね、まあ、基準なんですけども、その中で私、GPT79 というね、突破してますよ、限界突破してね、まあ来てますけども、まあ、これ1項目目ですから。2項目目、ガンマ GTP、 これ結構皆さん聞いたことあるんじゃないかなっていうね、そういう数値の要素ですけども、これは基準値が0から70、そのところを私126というね、3桁いきましたからね、なかなか来てるんじゃないでしょうか。でこれは肝臓です、ね、であと先ほど私ね、まあ脂肪的な何か、ね、そこも悪いよっていう、まあ、ちょっとコメントがいっぱいありましたけども、なんでちょっと脂肪の方の数値もちょっとね読み上げさせていただきますよ。 LDL コレステロール、まあ、基準値としては70から139となってるんですけども、ここで私185というねギネス的な数値出しておりますね。さらに中性脂肪、これは数値が、まあ、50から149がね一般的と言われてますけども、私196っていうね、そろそろ200いっちゃうぞというね、そんな数値でございます。皆さんもね、健康診断の結果多分お部屋のどこかにねしまってあるかと思いますんで、ちょっとね引き出しからね取り出して、今のね数値ぜひぜひちょっと比べてみていただけたらなと思っておりますよというね、まあ、そんなちょっと私の不健康自慢をねしてしまいましたけども、いや他にもね、皆さんの方からなんかこんな不健康あるよとかね、そのようがあれば、まあ、我こそは不健康ニストというね、そんな不健康自慢どんどんお待ちしております。以上、来たれ不健康ニストのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場からお届けするラジオ局レディオ365、パソコンや iPhone、スマートフォンでお楽しみください。
内藤秀春のネガティブ人間改造計画、エンディングのお時間です。まあ、今日のね、やったこととしては、強制やる気スイッチの方では恵みの第五でやる気スイッチ、そしてもう一つのコーナー、来たれ不健康ニストのコーナーでは肝臓が悪いと、ね、そういうお話をさせていただきましたけども、いかがでしたでしょうか。まあぜひね、恵みの第五は読んでいただきたいなと思っておりますので、まあそうですね、古本屋さんで買っていただいてもね、まあ、古い本なんでちょっとボロボロのこの本をねちょっと見つけてくれば1冊100円とかでね売ってるかもしれないですし、あとは、まあ、電子書籍とかね、そういうのもありますから、まあ、すぐにもう今日は家出たくないな、やる気出ないななんていう人もね、 もうボタンポチッと押していただければすぐ読めますから、それで読んでいただいて、で他にもその作者のね、曽田先生の作品、まあ、気になるものがあったらぜひ読んでほしいなというところでございますね。であとはその肝臓が悪いお話ね、まあ、こちらの方もね、まあいろいろとお話ししてきましたけども、本当に数値が悪いんでね、あの大丈夫ですかなんていう、そういうちょっと心配されちゃうかもしれないですけどもね、なんとか頑張ってますというところでね、あのまあヘパリーゼなんていうね、ちょっと肝臓にいい薬とかをねちょこちょこ飲んだりとか、そんなんでなんかいろいろ紛らわせたりはして、今生きている状況でございますね。であとですね、今日ちょっとお話ししておこうかななんていうことがありまして、まあ、ここで話すことなのかななんていうのもあるんですけども、こちら、レディオ365っていうね、まあ、ラジオ局の方で番組やらせていただいてますけども、なんと、10月のね、視聴数のランキングなんていうのがちょっとあるんですけども、なんと1位を取得させていただきました。まあ皆さんのね、いろいろと応援があってもう取れたなっていうところでね、ありがとうございます。本当にね、皆さんありがとうございます。こうやってね、お便りとかもね、毎週毎週もらったりとか、いいねのボタンを押してもらったりとか、であとやっぱりこうやって聞いてもらえる、本当ありがたいなっていうところでね、まあこれはもう10月だけじゃなくて、これからね11月12月と頑張っていきたいと思いますんでね、これからも応援をねお願いできればと思っております。そしてね、そんな応援してくれる方々、メールいただいてますから、ちょっと簡単に読ませていただきますね。ラジオネームさくらさん、今回も楽しく聞かせていただきましたというねお便り、あとはラジオネームアマンさん、今回も楽しく聞かせていただきましたというねお便りいただきました。ありがとうございますね。こうやってね、まあ前もねお便りいただいた、まあ、そんなリスナーの方ですけどもね、こうやって引き続き聞いていただける本当ありがたいなと思っておりますんでね、ぜひぜひあのまだお便り送ったことないよっていう、そういうリスナーの方もね、どしどし送っていただけたらちょっと励みになりますのでね、よろしくお願いできればと思っております。番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、いいねなどどしどしお待ちしております。ツイッターアカウントへのフォローなどもお待ちしております。ツイッターの ID はひではるアンダーバーナイト、スペルで言いますと HIDEHARU アンダーバー NAITO でございます。ぜひぜひあのラジオの関係のつぶやきなんかもしてますんでね、チェックしていただけたらと思います。それでは内藤秀春のネガティブ人間改造計画第4回目放送、山手線で逆走する男、これにて終了です。ここまでのお相手は、家に帰ったらめぐみの大吾を読み返したい内藤秀春がお送りしました。それではまた次回お会いいたしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.